V トークラジオ
スタートです。
テレビ番組で紹介されて人気に火がついたイケメン、ノルウェーをご存知ですか？こちらを生み出した福島県郡山市のくまめ屋さんは、大正13年創業の福島県唯一の駅弁屋さんだそうで、ルーツをたどると水戸市にある老舗和菓子店伊熊総本家にたどり着くそうです。昭和31年に後を継いだ2代目が、お客さんが求める駅弁を作るため努力を重ね、高度経済成長が重なって忙しい日々が続いたそうです。駅弁のほか、冷凍みかん、懐かしいですね、冷凍みかん、プラスチック容器のお茶、こっちも懐かしいな、こういうのもね、どうも売れに売れたそうですよ。列車のわずかな停車時間に売り子が大量の駅弁を売りさばく、受け取った代金を落とすこともあったけど拾う暇はないと。ですから列車が行った後、ほうきとちりとりで落ちているお金をかき集めていたなんていう笑い話もあったそうです。しかし列車の高速化、特に新幹線の誕生、これは大きな脅威だったそうですよ。まあ、新幹線はね、窓は開かないですから、そうなると駅弁はね、買うわけにもいかないですもんね。そうやって予測された2代目が、無店舗販売が主流だった駅弁の売り方を工夫するなど、常に先手を打って波を乗り越えてきたそうです。で、今大人気ののり弁なんですけども、こちらのこだわり、答えはね、何でも子供の頃人前に出すのが恥ずかしかったお袋の味がこだわりだそうです。まあ、うちもそうだったんですが、高度経済成長期、両親は大概ね、仕事に追われてましたから、弁当にそんなに豪勢なものは出せませんでした。今のキャラ弁みたいにね。こちらのお宅も同じようで、間に海苔を挟んだご飯に卵焼きが定番だったそうです。揚げ物すらなかったそうですよ。今思うと、たくさんの愛情がその分こもっていたと。どうしても再現したかった味だったそうなんですが、幕の内の三種の神器と言われる焼き鮭、かまぼこ、卵1個分の手焼きの卵焼きと、海苔をサンドした多めのご飯と煮物、まあ、お弁当のね、見た目が地味でパッケージも地味だったそうなんですが、肉類が主流となっている今、なんで逆行するようなお弁当なのって社内は大反対だったそうなんですが、震災前年の22年に販売を始めたそうで、予想通り全く売れなかったそうなんです。それでもね、テレビに取り上げられて一気に人気商品に躍り出たそうなんです。のり弁は作るのに手間がかかるので、1日の生産は400食が限度。すぐ売り切れてしまうので、ちょっと買えないかもしれませんけども、もし郡山に行かれましたらいかがでしょうか。ちなみにこののり弁のパッケージ、昭和の漫画によく登場するあの酔っ払いのお父さんの手土産ね、あの寿司折りがイメージだそうですよ。この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、血圧が180を超えてしまって、すっかり塩分カット生活に突入してしまった私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系一人ごとポッドキャスト番組です。さて、第84回の放送は、板橋区なのに八つ、水神駅なのに天神、なんだかよくわかんねえぞ。なかなか高くなりませんね。まあ、そうは言ってもね、13度とか14度の日が週に1日くらいあるようになりましたけども、まあ、得てしてね、そんな日私仕事だったり、非番で帰宅するのがお昼近く、昼寝をしたらあっ っという間に日が暮れてもう冷たくなっていてね、台無しなんて日が続いていますが、皆さんはいかがお過ごしですか？暖かい日を狙ってツーリングに行かれてますか？花粉の方気をつけてくださいね。さて、そんな中、本当にこれ昨日の話なんですが、たまたまね24、25と連休になりました。しかも暖かくなるという予報、これは少しうろうろしてこようということになりました。そんな中、私が選んだのは、まあ、一番心を揺すぶったっていうのが正しいんですけども、亀戸にあります大分なるお弁当屋さん。まあそうは言ってもね、お弁当を食べに行くだけにわざわざ亀戸まで行くっていうのもなんだかなということなんで、さてどうしようかと考えていたところ、先日ね、テレビ大好きの私っていうのはもう皆さんもご承知でしょうけども、テレビ東京の日曜日18時からの番組なんですが、車あるんですけどという番組で、南関東の大仏特集をしていたんですが、そこでいくつかの大仏がなんと我が家からそんなに遠くないということが分かったもんで、じゃあ大仏様とね、そのお弁当を合わせたツーリングにちょっと都内を行ってこようかということになりました。で、一番最初に向かったのが八つの大仏。八つのやつは谷にね、津は津川雅彦の津ですか。ちょっと変な言い方かな。まあ、ここでね、八つの大仏なんですが、八つっていうと、千葉の方にはね、すぐピンとくると思うんですが、あの八つ干潟、ラムサール条約で有名になったと思うんですよね。そして今は亡き八つ遊園、そう、私黒学が八つ遊園の流れるプールで泳ぎを覚えたというあの八つ遊園。京成にもまだね、八つという駅があるほどなんですが、それがなぜ東京にあるのか、しかも板橋区にあるのか、この辺疑問なんですが、まあそうは言っても、とりあえずは行ってみないとわからないっていうことでね、新青梅街道から環七へ行きました。さすが土曜日、道はこれ空いておりましたね、すいすいと進む中、時々現れます白馬の王子様と白黒ツートンのね、あのパンダの車さんと一緒に走るんですが、まあ道は空いていても彼らにあんまりね、会ってサイン会はしたくないのでおとなしく走りましたが。で、太宰治が入院したという武蔵野病院を過ぎて、あと山久のわさビーフの大きな看板を見ながら進みますと、ふと正面にはね、首都高速5号線の高架と、あの本堂の上り坂とね、国道17号に分かれるための側道がありました。しまった、交差点の名前忘れてたぞと一瞬青くなったんですが、しかし今回、心強かったのはね、地図で首都高速の高架下の道を進んでいくということを覚えていたことなんです。まあ道がね、空いていたことと後続車がなかったもんですから、こうそろーりそろーりとね、交差点に近づくと、交差点の名前が大和町、そう、あの渋滞で結構有名な大和町なんですが、夜のね、ラジオのニュースなんかで聞いてるとよく出ますけども、しかもですね、その隣には都営地下鉄三田線の板橋本町駅のね、入り口が立ってる。右折じゃー、ここじゃーということでね、すぐ右折レーンに入って国道17号中山道へと入りました。よしよしよし、今回は間違いがないぜという妙な自信を胸に進みましたけども、やがて、滝野川6丁目という信号を発見。この滝野川6丁目は覚えていたんですね。ですからここを左折して道なりに進みますとね、右側は公立小学校、その反対側にはなんとめっちゃくちゃおしゃれな学校、何これっていう感じでね、写真を撮って、アップしようかと思ったんですよ。なんかね、警備員さんもいてね、写真を撮れるような雰囲気すらない、そんなね、近づけないムードを醸し出しておりました。で、学校名がね書いてないんですよ。なんて学校なんだろうな、もしかしたら書いてあったのかもしれないんですけども、でちょっと家に帰ってね、地図もう一回見てみたところ、東京国際フランス学園っていうね、フランス語によるインターナショナルスクールでした。あ、どうりでね、雰囲気もいいわけではございますが、 英語と違ってフランス語となるとちょっとね、近寄りがたいイメージがあるんですけども、まあそれはしょうがないところかな。で、そんなねおしゃれな学校を過ぎまして住宅街を抜けますと、突然川越しに大仏様を発見しました。ここまで我が家からは20キロちょっと。あら、こんな近くにあったとは。しかもね、川を渡ったところ、その橋の名前が観音橋。なんでこんなの知らなかったんだろうななんとは思いましたが、こちらでね、八つ大観音様に到着なんですが、こちらの大観音、近くにですね、寿徳寺というお寺がありまして、そちらの寿徳寺さんがね、購入されたもののようでございます。しかも驚いたことに、この寿徳寺さん、こちら近藤勇やね、新選組の菩提寺だそうでございます。近藤勇の首、京都で晒されたっていうのはご存知でしょうけども、胴体の方は滝の川にね、埋められたというお話でございます。で、これでね、志士であった長倉新八さんが、ここにね、墓所を建てたっていうのがどうも由来でございますが。さて、なぜここが八つなのか、そこが問題ではございますよね。大仏様にも特に書いてないんです。でもね、でも説明書きによりますと、このお寺さん、ね、寿徳寺さんですか、こちらが祀るご本尊様が、聖観世音菩薩さんということで、こちらがね、八つの観音様と呼ばれているところからついたらしいのですが、ちょっと苦しいですよね。滝の川だったらまだね、わかるんですが、どうせ滝の川大仏にしてくれた方がもっと知名度が上がってよかったんじゃないかなと思いますが。しかし、甲子園でもよく流れます。帝京高校の校歌。あの中にも出てきます。石神井川のほとりにありますのでね。橋のたもとには桜並木も綺麗に並んでおります。春には絶好のお花見ポイントになりそうでございますんでね。これはいいところを見つけたなと。そんなに時間もかかりませんのでね、ぜひ今度春のね、桜の時期にも行ってみたいなと思いまして、しっかりとこちらの八つの大観音の方をお参りしてまいりました。で、今度はどこ行こうかなということになりましたけども、もうお時間の方、出発がね、9時を過ぎてたもんですから、もう間もなく10時ということで。で、これからちょっと行ったらもう11時、12時だなということで、早速亀戸のね、大仏さん。先ほどの大盛りのお弁当なんですが、こちらの方へ行こうということで行きました。実はね、こっから先のお話は、これまたテレビの話なんですが、日曜日のね、6時半からやっております、テレビ東京ですが、もやもやサマーズの方のパクリになってしまうのですが、ちょっと内容の方はご勘弁を。で、まずはね、王子方面に出ないといけないということで、脇道を出て王子方面へ進みました。ちょっと言いますとね、左手に北区中央公園という看板が出てきました。まあ、何気なく左を見てみたところ、白亜の殿堂が立ってるんです。え、何あの建物？かっこいいじゃんと思いながらも、止めるとこがないんで、スーッと進んでいっちゃったんですけども。まあ、止まっていればよかったなって今思うんですけども。で、これもね、うちへ帰ってきて、調べたところ、びっくり。こちら明治時代からね、戦前にかけて東京第一陸軍造兵廠っていうところがあってですね、陸軍で使われる銃弾などの兵器を製造していたところだったらしいんですが、戦後はね、アメリカ軍に接収されまして、敷地が返還されて公園になったのは1971年だったそうです。で、そのね、日本軍の頃ですから、陸軍造兵廠、なかなか難しいところですが、こちらのね、建物が茶色だったんですけども、アメリカさんはやっぱり白いのが好きですよね。ホワイトハウスじゃないですけども、こう白色に塗り替えたそうで、白亜の殿堂になっておりますね。ぜひこちら見てみてください。これはね、一見の価値あります。何でもテレビのね、CM、ドラマにもね、使われているそうですよ。まあ、その時は、なんだありゃーっていう程度で過ぎちゃったんですが、本当にもったいないことをいたしました。で、今度、その道を進みますと、飛鳥山公園というところに行きます。飛鳥山公園。 都電荒川線がね、そこの前を走るんですが、ここの部分だけは、併用軌道になりましてね、道路の真ん中を荒川線が走ってくれるんですけどもね、荒川線に手を振って、今日は間に合わしないよっていうことで、行ったんですけども。やがて本郷通りに入って、スイスイと走っていきます。どうもこの道走ったことあるぞというような気がして、ふと考えてみたんです。そう、あの、目赤不動尊の道だったんですね。東京には、目白、目青、目赤、目木、目黒とね、5色の不動尊があるんです。以前ね、この番組でもお話をいたしましたけども、この5色の不動尊巡りをした時に走った道でした。あの時はタンデムで走っていましたんでね、いまいちキョロキョロキョロキョロしておりませんでしたので、全然気づかなかったんですが、ああ、あの道だということになってね、まあ大体今自分がどの辺を走っているのかが頭に浮かんだんですが。そして、進みますとね、やがて左手に東大の赤門、あの赤門ですよ、有名なね、あれがありまして、ほほう、これが東大の赤門か、今日はゆっくり見れるなぁなんて思ってね、記念写真を撮ってるご家族がちらほら目に入りました。まあバイクでね、乗り付けて、ツーショットっていうわけにはちょっとスペースがなさそうだったんで遠慮はしましたけども、まあそのうち行ける機会があればちょっと行ってみたいなと思いますが、で、その先を急いでスーッと本郷通りを進んでいきました。でやがて、右手には湯島聖堂、そうそう、あの、さだまさしさんのね、レモンで出てきますね、湯島聖堂。ね、電車に向かって、レモンかなんかを投げつけちゃうという、今考えるととんでもないような歌ですが、ぜひそういうことはやめていただきたいなと思いますが。で、次に出てきますのが、神田明神。ね、神田明神といえば、銭形平次。もちろんヘルメットの中で、主題歌を歌ったのは当たり前のことでございますが、橋幸夫バージョンでございますけどもね。何人の方が知ってるのかって気がしますが。で、やがて秋葉原の駅前に出ていて、ガンダムカフェを見つけました。ああ、1年前よく来たよな。よく消防の試験受かったよな、なんと思って、JR のね、ガードをくぐりますと、昭和通り。ん？うっそ。確か持ってきた地図だと、そうなんです。今回はね、前回にも続きまして、右のハンカバのちょっとしたポケットのところに地図を入れているんですが、その地図を見ますと、まっすぐ行けることになってるんです。どうやらね、サッカーミュージアム入り口っていうところで間違えたようでございます。一本、南側のね、道路を走ってしまったようなんですが。まあ、でもね、湯島聖堂と神田明神をね、見れたんで、よしだったんですが。で、ここをね、左折して、まあ元の道戻りゃいいや、つって戻ったんですけれども、よく考えてみたら弁当屋さんは14号、ね、国道14号の京葉道路沿いなんで、左じゃなくて右に行った方が早くて短くて済んだんですけれども。まあ、昭和通りを走るっていうのもわずかとはいえ初めてだったんで、まあいいか、っていうのもあってね、っていうか、正確に言うとその時はいいからと思ってないんですけどね、その道戻んなきゃだったんですけども。で、昭和通り走りました。ここね、発見というと変ですが、普通、右折レーン、ね、右折レーンって交差点の手前で一箇所じゃないですか。ところがこちら、一回目の右折用の進入路があって、もう50メーターぐらい行くともう一箇所あるんですね。だから二箇所。もちろん、2回目で右折しましたけども、1回目で右折できないのはね、ちょっと勇気がなかったっていうのがあるんですけどね。で、多分この道、朝混んでるんでね、朝のラッシュ対策だと思うんですけども、まあ、私にとっては大変助かりました。ね、こういう話のネタにもなりますんで。で、2回目のこの右折レーンでよしということで、右折しましたところが、蔵前橋通りに入りました。蔵前橋通り。この通りの名前なんですが、まだまだ独身時代。ディズニーランドのね、帰り道。これがね、非常に当時、渋滞しまして。まあ今もそうかもしれませんけども。その渋滞を避ける裏道としてですね、紹介された道なんですね。あー、懐かしいなー。 と思いつつね、ちょっと甘酸っぱい思い出が蘇ったのですが、まあもう何年前だって、あ、何年じゃない、何十年前の話だよって感じがしますけど、でまあかれこれね走りまして、ふと気づいたんです。国道14号に戻らなきゃ弁当は買えないじゃん、ということでね右折しましたけども、よく考えれば本当何やってんでしょうね。秋葉原で右折してりゃいいのにね。まあそれが私ということで、ソロだから許されるね、道のりですけども。で、国道14号に戻りました。京葉道路戻りました。お店は左側、14号はね2車線で非常にいい道路でございますので、左側をそろそろと走っていきました。法定速度で、周りはね結構早かったですよ。やっぱりまあ土曜日の10時11時ということでね、都バスね、都営バスさんも結構いいスピードで走っておりました。普通バスっていうとね30キロ40キロでって感じで走るんですが、結構ね私も置いていかれるぐらいのスピードでございました。さて、なぜ左側をゆっくり走っていったのかっていうのなんですが、実はですね、お店の画像をね、ちょっと見たんですけども、あまり目立たない雰囲気、まあ、のれんとかは結構いい色がね、赤とか書いてあるんで目立つんじゃないかなと思うんですけども、実際に私この道何度も走っておりますんでね、そんなところにお弁当屋さんあったかなーっていう思いがありましたんでね、ちょっとね、ゆっくり行った方がいいなという判断です。やがて大繁華街でもあります錦糸町、ここの駅のね駅前のバス停はすごいですよ。これこんなにバスが来るんだっていうことでね、日テレが危ないなんて言って特集をしてましたけども、まあ昔のあのチンチン電車の名残でね、駅前が広いからせだとは思うんですが、でそこを過ぎましてちょっとまた話はずれましたけども、錦糸町を過ぎてまあ墓地上地かななんて思っていると、右からね、JR の貨物船の高架が頭の上を走っていきます。この貨物船、木場と東洋町の間にありますね、JR の資材センター宛てとこから来ているんです。ディーゼル機関車がね、あのレール、ね、ああいうのを積んで走っているんですけども、そうそう、まあ見れませんけど、うまくいけば頭の上をディーゼルがガーッと行くんですね。まあ、お好きな方はね、時刻表とかで調べているんでしょうけども、私も何回も行ってますが、一回も見たことございません。さて、いよいよ、左側にね、ダイブさんが見えてくる頃だろうなぁ、と思ったところ、発見！ただ発見したのはいいんですが、最近のね、あの、自転車専用レーンさんがあって、歩道に上がれないんです。うっそーん。手前から行くんじゃ、あるこれの距離あるじゃん、なんと思っていたところ、郵便配達さんがね、カブを両足でコギコギしておりました。あ、その手があったか、ということで、エンジンを切ってですね、まあ、えちらおちらと渡って、あの自動車専用レーンを渡って、歩道に上がって、というふうにしたんですが、こういう時 V スト重いですね。で、お店の前に、止めました。で、お店なんですけど、間口2、3メーターですか。本当に小さなお店でございます。入り口には、挑戦者求む1キロ弁当というのれん。そして右側には、毎日満足200円弁当。200円弁当ですからね。すごいですよね。さて、じゃあ行ってやろうじゃんかい、1キロ弁当ということで、ヘルメットを外してお店に入りました。右側にはね、1キロ弁当のおかずが山のように並んでおりました。その数、20個くらいはまあ並んでましたね。これ、おかずだけ。こんなに作って大丈夫なのかなーなんて思って、ふと店内を見ますと、店内もすごい。200円、300円、400円の弁当が鈴内になっておりました。それだけじゃなくてね、お惣菜も結構ありました。その隣には、メガ盛り弁当500円。こちらもかなりの重り。普通のお弁当ってほら、お弁当が半分、お弁当は半分じゃないですね。おかずが半分にご飯が半分なんですけども、あの入れ物全部ご飯。で、その上におかずっていう感じでございました。うひょー、これで何グラムなんだって感じなんですけども、まあ1キロ弁当ではないんだろうな、これはな、っていうような気がしましたけども。 で、今回はね、1キロ弁当が目当てということでございますので、どれがいいかななんておかずを確認したら、みんな同じおかずだったんで。まあ、その中でも、ちょっとカツが大きめなのがいいやなんてね、ちょっといやらしい気持ちが働きましたけど。で、レジへ持っていきました。そうするとね、若干中華なまりのね、お姉さんが、ご飯いりますかということでね、弁当にご飯つけないのと思ったんですが、どうやらおかずだけにしていく方も多いようでございます。もちろん、お願いしますと言いますと、裏のスタッフさんにね、はーい、1キロご飯お願いねーっていうふうに声をかけてましたけど、ああ、本当に1キロなんだって、納得しましたけども。まあ出てきたね、白米を見たところは、これで本当に1キロなのかな、なんて思ったんですけども、正確に私測ってませんけども、ちょっと、測った方のお話によりますと、おかずは約750グラム、ご飯は約450グラムということでございますんでね。ということは、容器、あのプラスチックの容器が220グラムぐらいあるのかいって、そんなあるはずはねえだろっていうような気がしますけど。まあ、ほぼ1キロ、あるわけですね。ちょっとおかずもうちょっと減らしていいんじゃねえの？ご飯もうちょっとちょうだいっていうのも本音ですが。そうそう。あとね、お茶買わなきゃお茶っていうことになりましたね。本当は味噌汁欲しいんですけど、そこで味噌汁入れて、京葉道路沿いで食うわけにはいかないんでね、お茶を、ペットボトルのお茶を買いました。合わせて消費税込みで750円。安い。だってコンビニでこれだけの弁当買ってね、ペットボトルのお茶行ったら絶対1000円超えますね。声優のあのデカ盛り弁当でも絶対これは無理ですね。でも、一つだけ気になったことがございました。実はおかずが冷たかったでございます。まあ、今日は暖かい日だし、それにご飯もね、暖かい。炊飯ジャーからね、入れたばかりのご飯だから。まあ、大丈夫だろうと考えてね、ご飯をおかずの下敷きにして、ちょっと下からこう温めるようにしてね、トップケースにしまったんですが、私の後に買ったガテン系の方がですね、店内の電子レンジでおかずを温めていました。ああ、その手があったの。気づかなかった。ということでございました。次回の参考とさせていただきますが、もしこれから行かれる方いらっしゃいましたらね、ぜひ店内の電子レンジをご利用ください。ちょっとね、唐揚げのニンニク臭がきついんで、一緒のトップケースの中の御朱印帳につかないかと不安ではございましたが、まあ、これでね、昼ご飯を食べる場所を探すためにちょっと行くかなということで、次の目的地へを目指しました。そこは東武亀戸線の亀戸水神駅。そう。このね、亀戸水神駅が人々を混乱させるんです。実は亀戸には亀戸水神の他に亀戸天神があるんです。しかも全国的には亀戸天神の方が有名。まあ、学業ということもありますし、菅原道真さん。あと、海がね、綺麗ということがありますって。だけど、亀戸天神の最寄り駅、実は亀戸なんです。でもね、水神と天神ですよ。水と天が違うだけでしょ？やっちゃうらしいんですよ。結構な方がね、間違えて水神で降りて、亀戸天神がないじゃんというふうになるらしいんですけども。まあ、そんな私もですね、亀戸水神という大きな神社があるんだろうな、なんて思っていた一人なんですが。で、亀戸水神駅に向けて、スタートしました。亀戸7丁目という信号の手前。その信号を左折のはずが、信号がにゃいんです。でもね、左手パッと見たらね、ガードがあったんです。JR のガードが。でもどう見ても道狭いんです。となんか罠がありそうだなっていうことで、そこを左折しないで、亀戸7丁目の左折をしたんですが、丸八通りでした。こっからじゃ駅には一通で行けないんですよ。やっちまったーと思ってね、始まりましたよ。いつもの迷子タイム。でもね、今回はここだけで済みました。迷子タイム。ですからほんの10分。15分ぐらいで済んだんじゃないかなと本人は思っておりますが。で、やがて出てきたのは、都立高等商業高校ということでね、 あれれれりゃーになっちゃいましたけども。でも右手、左手、つってる間に出たのが、なんと、亀戸香取神社。おっと、ここは水神の後に行くはずだったんじゃなかったっけっていうようなことになったんですが。まあ、とりあえず、着いたんでいいか、ということで。こちら、香取神社ということでございますんでね。スポーツの神様ということでございます。有名なアスリートの方もお参りにいらしております。スポーツ。はい。そろそろ現役引退の声がひしひしと迫っておりますが、まだまだね、野球の方は続けたいと思いますので、早速お参り。左足の肉離れからはまだね、完全ではないので、神様の方にね、なんとか怪我をしませんようにとお願いをしましたけども。また肉離れになっちゃったらね、ブイスにまた乗れなくなっちゃいますもの。で、その後ね、お参りの後、ふと正面を見ますと、有名な選手、いろいろなね、方の色紙がありました。その色紙をパチリとして、御朱印帳を2冊お渡ししたんですけども。そう、イコちゃんに頼まれましたんでね、2冊お渡ししたんですけども。一人で2冊出すとですね、ちょっとうるさいところですと、ダメですよ、一人1冊ですって言われるんですけども。実際福岡でね、某神社で言われたんですけど。その時はね、一緒にいたマニアックのことを指出してるやつの分なんですよ、って言ってね、ことなきを得ましたけども。香取神社様、なんとなく、OK をしていただきまして。まあ、お時間がかかりますのでね、その間に次の目的地であります。亀戸天神の行き方を地図で確認しました。ふむふむ、左に出て、右に行けば、ああ、すぐわかるな、こら、っていうことになったんですが、やがて御朱印帳が出来上がりましたんでね、引き取りまして、ありがたくお金を納めようとしたところ、なんと、普通の神社仏閣の倍、そんなにするんだ、ということでね。ああ、びっくりした、ということで。まあ、しょうがねえか、有名なとこだから、なんとも思いつつも、ブイスト再スタート。次は天神様へ行くんだよね、ということで、右に行っちゃいました。ん？そう。左に出て、右に行くんだった。右に行っちゃったんだ。ああ、やっちゃったということで、今回は U ターンしました。ね、さすがに覚えましたよ。間違えたらすぐ U ターンね。で、U ターンして、途中、住宅街に入って、ん？わかんねえぞ、これ。と、弱ったなと思ってたところに見つけたのが、天神、右600メーターの手書きの看板。やっぱり亀戸水神の駅で降りて間違えてくる人が多いんでしょうね。Vトークラジオは6日、16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。